こんばんは、小田垣裕太です。
入江レオナです。
ちょっとまず訂正というか。
訂正何ですか、またですか。
あ、いや、悪いこと。最近
謝ってばっかり
ですね。違う、謝んないよ、全然謝ることじゃない。
訂正するならでも謝んなきゃでしょ。
いや違う、謝るんじゃなくて、ちょっと前回前々回あの、
はいはい、
女の子を泣かしたっていう話を、
はいはいはいはい、
しましたけど、
前回かな前々回前々回ですね。
前々回か、はい、まあまああれ大丈夫みたいな。
結構いろんな人から僕も言われましたよ。小田垣さん本当になんか今までのはそのピンサロ行ってるとかね、うん、OK とかってのは結局小田垣さんの過激な面白要素っていう扱いだけど、うん、今回のは本当なちゃんと人間としておかしいみたいな話はよく僕もね幼少から聞きました
ね。周りからも言われ
たんですか、
他の人からも。いやいや、レオナ君にそれは聞いて、言われてさ、はいはい、で改めて聞いてみて、
はいはいはい、
あなんか確かに俺女の子泣かしちゃってさみたいな。
いや、そこまでそこまで生きる感じじゃなかったですけどね。
やめてよ。
普通に
言ってんのがやばいのか。
そんな嫌な感じもしてないんですよ。なんか俺流しちゃってさだったら俺も多分その、うん、合わせていや何言ってんすか小田垣さん最低ですよって言えるんですけど、うん、普通にいやなんかその女性が喋ったら俺がトイレで音響監督全然笑ってなかったよって言ったら泣いちゃってって言ってるから俺はあやめた方がいいですよっていう、まあ普通に
そうだよね。いや確かにでも本当にそうだなって思って、
はい、そうですね。
まあでも一応だから
でも直しようもないですよね。
いやいやでもあれさ
事実ですからね。
泣かしちゃったんだ
泣かしちゃったんだ
で終わっちゃったけど、まあ、はい、ちゃんとあの後もちろん俺も謝ったし、
はいはいはい、
いや全然全然ってなって、はい、あの後めちゃめちゃあれをきっかけに仲良くなって、
だその仲良くなったっていうのはその小田垣さん目線の
話ですからね。いや言ってた
昔からそういう叙述トリックというかね、
違う違う、仲良くなったあれで仲良くなったよねって
一方の目線と もう片っぽの目線がありますから。
いやいやもう
それは仲良くなったって言わないとまた嫌なこと言われて、ね、仲良くなったって言っとかないと。
もう
でもあれ以上でもあれ以下でもないじゃん、
うん、
話す部分が足りなかったでもないし過剰に言ったでもなくビタで事実だからね。そこはもう修正のしようもないし、
ね、うん、まあまあ、だ一応報告まで
に。結構女の子の泣き顔好きですもんね。
やめろよ。
結構好きですよね。
いやいや嫌いな人いないだろ。
初めてのお使い興奮しながら
見てました。ねえ違うのよ。
あの音楽でドレミファーでちょっと勃起してくるなみたいなこと言ってなかった。
言ってない
それは過剰な森。
それはさ、これが過剰な
過剰な森。
あ、なるほどね。そう
これは過剰な森じゃないですか。初めてのお使いでしこってるってのは過剰な森。そんな事実はございません。
そもそもないのよ。
だけどあの女性の声優の人を飲み会の席で嫌なこと言って泣かせたってのは
泣かしちゃったけど、その後仲直りして今はすごく仲がいいよって
小田垣さんになんか言うと変なこと言われちゃうし、
そんなこともあったね、うん、はははっていう話をしましたよっていう。
音響監督来ますよって言って飲み連れてたんです、ね、もう音響監督来るんでみたいな誘い方したってことですかね。事実でもビタですもんね。その言った内容は全部ビタ
じゃないと思う。ビタじゃない
って初めてのお使いでしこってるっていうのは森。
それは森。
これは森。ただ女の子泣かしたのはビタ。
ビタ、
はい、
女の子の泣き声で興奮するのは本当、ね、
本当なんだ。ドレミファソラシド。
泣いてる女の子。ね、最低だよ。
泣いてる時この音楽かかんねえだろ。スタッフがおかしいよ、そのかけてんのは。まあ、しょうがない事実ですからね。
そうなのよ、うん、まあそういうことが一応ね、ちょっと最初に勘違いされちゃうとあれなんで、うん、勘
違いはしてないだから誰もね、うん、事実通り聞いて、うん、そうだって思って、
そうそうね、
小田垣さんは女の子泣かしましたと、うん、いうことですね。
そうですよ、
まあ、別にしょねえ、まあ、難しいですけどラジオってね、その自分パーソナリティっていうくらいですから、
そうです、ね、
パーソナルな部分をお見せした結果それを人がどう思うかっていう、まあ、ドキュメンタリーみたいなもんですからね。
まあそうだ、嘘はやっぱ、ね、
プロフェッショナルとかね、
うん、
そういうザ・ノンフィクションみたいな、そういうところと同じ位置づけだと思うんですよ、ラジオって僕は。
あ、そう、
はい、ドキュメンタリーだと思うんで、うん、自分が面白おかしいと思って持ってきた話が人からしたらって引いちゃうような話のこともあるわけじゃないですか。だから前回はそう、うん、前々回か、うん、そうだったことはもうしょうがない
しょうがないね、
しょうがない、
そうか、そうか、まあ、盛り返せないか、
そこは盛り返せないですよ、
これ無理か、
うん、だからもうその人呼んでゲストに
そうだ、ね、
その時のことを謝るとかね。それだったらまあ盛り返すっていうか、まあやり直せる人生は。
いやもうダメだろ、はい、絶対それ呼んだ時点で向こうはもうビビってるだろ完全に。
なんでですか。でもだって仲良くなったんでしょ、小田垣さん目線ではね。小田垣さん目線では仲良くなったけど。
いやそれ俺いないとこで聞いてほしいな。
いないとこで聞いたらそれだってなんか不在裁判みたいになっちゃうじゃないですか。じゃあそのさ前々回の話さあの送ろうよ、その女性の方にその回を。
やだやだやだやだや
だ。だってほらラジトモさんはね過去の中で聞けますもんね。その URL を貼って送ってこんなになりましたけど、こんなになってますけどっていうことを送って、それを聞いたその先輩が、あ、ありがとうと、私とのその思い出をそんな面白く話してくれてありがとうって言ってくれたら、それはまあある意味食材かもしれないですけど、今のところは本人いないところで泣かした話を面白として話して安い値段つけられたわけじゃないですか。結局ね、金額としてはすごい安い値段つけられたわけじゃないですか。それはでも本人に送るしかないですけどね。
連絡先わかんないかも。
ツイッターとかは、
いや、わかんない、
わかんないんだ、
知らない。
事務所の本、
事務所わかん、事務所どこ、
事務所わかん、事務所どこだっけ、誰なんだよそいつ、誰なんだよ
そいつ、誰だっけ、
そいつ誰だよ、お前、
ちょっとわかんなくなってきちゃった。
ああ、もうそれはもう、もうダメだ、これはもう逃げ場ないわ。そいつ誰だっけって言ったら終わりよ。
誰だっけな、
そいつ誰だっけは終わり。
ちょっと忘れちゃった、
ついにやった、もうこれで終止符ですよ、小田垣さん、お疲れ様でした。二度と公の場に出ないでください、もう。だそれは責任持たないと、だってちゃんと。
すごいよな、
何がですか、
めっちゃ攻めてくるもんな、レオナ君って本当にすごいよね。
何ですか、めっちゃ攻めてない
つい、いや、この間もさ、はい、レオナ君と一緒に出かけてさ、
はいはいはい、
まあ会うじゃない、
うん、
で最近寒くなってきたからさ、
はいはいはい、
寒くなってさ、ちょっと寒暖差で、
はい、
体調ちょっと良くないんだよねって、
はいはいはい、
これさ、まあ、最近人にちょこちょこさ、うん、会うようになってさ、
はいはい、
やっぱこういう話するじゃない、天気とかさ、体調が、
まあまあまあまあ、
大体みんなさまあそうだよねとか、
はいはいはい、
まあた、うん、その寒暖差あるとやっぱみんな大変だよねとか、まあまあまあ、体調崩さないようにねとかさ、はいはいはい、お大事にねじゃん、うんうん、この人さなんて言ったんだっけな、俺が体調ちょっと寒暖差で今悪くてって言ったら、はい、おーはい
はい、言いましたね。
これどういう意味の、あー、はい、
説明しましたけど、はい、おいくつでしたっけ。
37歳ですね
、うん、37年生きてるわけじゃないですか。37回寒暖差があったわけじゃないですかその今までの人生の中で37回寒暖差を経験した人間が、なんで毎回寒暖差で体調崩してるんだって思ってるんです。なんで準備できないんだろうって。だってやり方あるじゃ ん天気予報もあってさ、昔に比べたらすごく正確な
ね
気温だったり天気分かるわけじゃん。したら明日寒いな、明日暖かくなるなって分かるわけじゃん。それに合わせてさ、バカじゃねえんだから、その服をね着替えたりとか、あ、今日寝て起きたら寒いだろうから1枚多く着て寝よう、布団もう1枚かけようができるわけでしょ。だなぜなら37回地球の寒暖差を体験してるわけじゃん。なんでそれだけ経験して、一発目、いや寒暖差で体調崩しちゃってさ、はあ、
はい、のはあだ、
なんで気をつけられないんですかっていう、なんで経験で学べないんですかっていうところですよ。
あ、はあ、
はい、だってそりゃそうでしょう。いや、またスマホいじりながらチャリ乗ってたら事故っちゃったよ、10回目。はあ、
いや、その、
は
い、
関わらんとここの人と関わんのやめとこう。だってさ、何回、10回やってるんですよ、スマホ見ながらチャリ乗って10回事故ってんすよね、関わんのやめとこうってなるじゃないですか。同じですよ、寒暖差で体調崩しちゃってさ、ほう、
はい、いやもうそれも含めてさ、
怖こいつ怖、
気をつけてねとかで、あ、そうなんですね。
いや、それはだっていい、2歳だったらいいんですよまあまだ1回だもんね、寒暖差、寒暖差1回だもんね。
寒暖差ってこんなに言われる、
寒暖差1回か、1回目ならまあでも来年からはちょっと対策うちはあるんじゃない、ヒートテック着とくとかさ、あらかじめ布団出しとくとかもう最近って言ったら10月の時点で結構寒くなるのもう例年わかってるじゃん。6月で暑いしさ、
そうだ ね、
ね、2月3月で雪が降るじゃん最近は、うん、だからね、寒暖差来ると思うんで、ちょっとあらかじめ布団1枚早めに出しときましょう。でもまだ2回目ですもんね、わかるんですよ、
はい、
37回目で何回寒暖差で繰り返してるんです、体調の良し悪しを。
すごいよな、
ダメですよ本当に、体調管理言うじゃん、よく役者は体が資本ですよって。
そうですよ、まずは体、
体が資本でしょ。声が出なくなったら我々はおまんまの食い上げですからね。
そうですよ、
できなくなっちゃうじゃん仕事を、うん、したらまず自分の体の体調を整えるべきでしょ。そうでしょ。でそれで突発的な何かご病気だったりね、
うん、
もしくは自分に日のない事故とかにあったりとか、まあ そうですね、それでどうしても仕事できません、
うん、
ちょっと仕事場に行くことができません、うん、これはまあ周りもしょうがないねってなるけどさ、例えば遊んでて ね、テーマパーク行って遊んでて骨折っちゃいましたとかさ、
はい、
なんかお酒飲んで酔っ払って転んで歯折って喋れなくなりました、はバカじゃないの、
ごめんって、
何回目37回目、バカかお前、
ごめん
やめちまえタコな、
そういうこと、こんな言われるんだ
って思って、でも会ってすぐにそんなの言うのもあれだから、うん、まとめて、
うん、
ああはいです飲み込んでの、ああはい、
みんなもそうだったのかな、みんな心配してくれてたけど、
いやそれだって関わりたくないもん、やばそうじゃん37回さそんなの繰り返してるやつやばそうじゃん、なんか触れたらなんかされるかもしれない、そんなの起こったらなんか暴れたりするかもしれないでしょだって経験で学ぶことができないんだから、そしたらやっぱりこっちもあんまり深く追求しないでおこうかなっていう部分になりますよ、そりゃ
すごい、
周り見ています、そんなに体調崩すおじさん、
いやまあよく言うじゃん、
おじさんで体調崩す人いる、
おじさんって言うな、別に関係ないだろ、
いや寒暖差って言ったら多分10代よ10代、
そんなことないよ、うん、
でもなぜならもう10代はやっぱ体が強いから、
うん、
でもさおじさんになってもう日が経つでしょ、
まあもう結構おじさんになってきてました、ね、
おじさん歴も長いじゃん、
長いよ、
体もどんどん弱ってくるしさ、うん、免疫も落ちてくるし体力もなくなってくるじゃん、はい、でもそれが最近ならわかんのよおじさん歴長い人がなんでまた寒暖差で体調崩してんのって話
ごめん、
ハッキシーってこれは
ハッキシーってじゃん、うん、
自己管理の問題だからマジです
ごいよな、寒暖差でって言っただけでこんなに言われるんだもんな、
なんかしかも続けたのよその時、確かなんか寒暖差で体調悪くてさ、
うん、
あーはいで終わってたら俺もそこまでも言わなかったけど、うん、いや本当に寒いよねすんごい寒くなってない、
言い方
まだ10月だよ、
めちゃめちゃバカじゃんこのおじさん、
最近地球来たのかよこいつマジイカの親戚がなんかかって思ったもんね、
おかしいよ、
そうだから、いや俺もだから気をつけて体調は、
うん、
もういつ体調崩してさ、
うん、
現場飛ばして急に干されるか分かんないじゃないですか、
ね、
そういう部分からね、うん、ちゃんとやってかないから、うん、そういう風に怒られるんですよ、
怒られてんだよね
俺に
で怒られたから、うん、今日レオナ君が電話来たけど、
はい、
無視して、
なんで無視したんですか、
ね、
電話の
今日電話
なんで無視したんですか、あれは
無視してやろうと、
最近怒られるから、
最近怒られるからじゃなくて
電話で怒られるかも、うん、なんかしちゃったかも
いやでも電話来てとりあえず今日のスケジュールと遅刻してないかとかだけめちゃめちゃ見た、
なんか詰められる要素ないか、
ないむしろ、
いやもしかしたらめっちゃいい電話かもしんないじゃないですか、
いやそうだよそうだけど、
でも怒られることを考えたら、
違う怒られるとかじゃなくて、
怒られちゃうんですって、
無視してやろうと思って
嫌がらせしようと思った、
嫌がらせし、いやレオナ君がさ、そのさ、うん、さっきの体調のこととかも一個言うとさ、はいはい、予想外の角度から攻めてくんのよ、
小田垣さんにとってはね小田垣さんにとっては予想外のね、
誰でも予想
外だと思うけどな、ちゃんと主語言って自分にとっては、
自分にとっては
僕みたいなものにとっては予想外の角度から物事をおっしゃるじゃないですかって言って
むかつくなこっつだから、うんうん、電話も無視したら普通は、
はいはい、
なんかまあなんで無視するのとか、
はいはい、
LINE がその後メールとか LINE が来て、
はいはい、
電話したんだけどとか来るかな、はいはい、来るじゃん普通は、はいはい、だからレオナ君に無視したらどうまた違う角度で来るのかなって思ったんだ
けど、僕にとってはね、
僕にとっては
予想外の角度、
そう常識のない人間からしたら、
は
い、
何か行動を起こされるんじゃないかと思いましてって言って思いましてって言って、それはそうだからね、事実ちゃんと事実を伝えないとさ、さっきのそうラジオってものはやっぱりドキュメンタリーですからね、事実を伝えないといけないですから、全然上に立てない、でも別に俺は、まあ、無視されたこの現場の1時間ぐらい前にもう公園に着いちゃったから、
うん、
飯でも食おうかなと思って、うん、もしほら結構早めに来たりするじゃないですか、
まあ結構
だからもし公園にいたらと思って電話したんですよ、
いたけどね、
いたんですね、
いた
で無視したんですか、
無視した、
それも別に俺、まあ、いいんですよ、だけど
いい
結果ね、この切り抜いて今小田垣さんは早めに現場に来てた、俺も来てた、電話した、無視した、
やった、
はい、で誰が悪い
違う、
誰が俺女の子を泣かしました、小田垣さんは女の子に嫌なこと言って泣かしました、誰が悪い、誰が悪い、誰が悪い、誰が悪い、
俺だよ、
だね、俺の後輩の電話を無視して、で無視してやったわで現場来ます、誰が悪い誰が悪いのこれは、
俺なのか、
誰が悪い、
俺か、 誰も悪くないよ。
寒暖差で体調崩していつも体調崩してるから後輩がいやそういうの体調崩さない方がいいですよ予防した方がいいですよって言われました、はい、これ誰が親切誰が親切で誰がいいやつ人のことを思ってる一番誰が人のことを思ってる一番ね
もうやだ
結果小田垣さんだから今日はもうずっと最低ですよ体調崩して女泣かして電話無視して僕一個もそんなことしてないんですよ僕一つも何にもしてない自分が一人でどんどん悪いことしてさっき聞きました小田垣さん後で自分の声あれ聞いた方がいいですよ無視してやった
よめちゃめちゃ
バカそれ言ってさどう思いますかね
俺やば
世の中の人々は
本当に怖いので無視してやったよっ
なんか言うことあります
すいませんでした、
まあ、別に謝ってほしいわけじゃないです
か、ね、でもそれもさ
謝ってほしいわけじゃないんですけどね別に
それ一番嫌だ謝ってほしいわけじゃない
じゃあ今後どうするんですか小田脇さん
電話出るよ
電話は出て
電話は出るしはい
そしてい
や女の子も泣かせないし、うん、
当たり前だけどねそれは
体調管理も、う
ん、ちゃんとする
もう寒暖差
二度と体調崩さないね
二度と崩さない
二度と体調崩さない、ね、
寒暖差では
多いよなそもそもなんか
多いですよね
なんかちょっと喉痛い気がするんだよねとかさ
そうね
なんかちょっと風邪じゃないんだけどなんかちょっとなみたいな
言うな俺
よく言うじゃないですか
風邪ひいてるわけじゃないんだよね、
うん、なんでかわかります
なんで
経験して学ぶことができないからですよ、
ね、めちゃめちゃバカじゃん俺
いや、まあ、僕そんな強い言葉は使ってない、ね、バカとは言ってないですけど経験して学ばない人だなって
っていう人だなって思ってるんだ
はいでは始めていきましょう海鮮納豆爆弾
改めまして小田垣優太です
入江レオナです、小田垣さんは現在、番組の情報漏洩の責任を取って10万円の借金を背負いましたそのため小田垣さんが担当するフリートークゾーンは入江ミキサーさんプロデューサーが毎回金額をつけそちらを返済に当ててもらいます年内に返済できなければ忘年会の費用に充当いたします現在の返済額は、はいちょっと14,000円あ、うん、違うな1400円返済が終わって、残り98,600円残っておりますね
9万円払うの
98,600円ですね8000はいけると思ったんですか今いやいけるの小田井さんマジ言ってるじゃないですか一撃あるんだって
一撃あるのかな
10万って出しゃいい
よ、ね、これはまあもうさ、うん、ひどいね
何ですか
情報も守れないしさ
はい、情報漏洩
女の子もなかった
番組の企画を勝手に先輩に言って情報漏洩させるし女の子に嫌なこと言うしで体調管理もできなくて後輩の電報を無視してやったっておっしゃってましたもんねっていうやつ
37歳
はいっていう37歳おじさんと2人暮らし住所があるだけ
ねえその住所があるだけのさ、はい、俺ともう一人のおじさんが住んでる家のことさ、はい一話目っていうのやめて家のことを
サクセスストーリーのドラマだったら一話目の家ですねあれはね24話目で大成功するあのドラマだとしたら一話目の家ですもん ねあれは
最初の、
はい、シャープ1
うまいこと言う
始まり
そんなひどい家じゃないよ
居酒屋の上ですよ
やめろ言うなよ
個人居酒屋
言うな言うな
個人居酒屋の
上って言うんじゃ
ないあまりうまそうじゃない個人居酒屋
うまくねえんだよあの店やめなさいよもうでもその一緒に住んでるおじさんも、
はい、
あの開幕聞いてくれたみたいで、はいはい、それこそその情報漏洩を、
はい、
まあ怒られてた回聞いて、はいなぜかビクビクしてたからねあのおじさんも面白かったじゃなくて、
うん、心がキューってなったって言ってましたけどね
なぜか、うん、心配された俺も
まあまあまあまあまあ
そうなんですよ
はいそうですね
あとこの、はい、このいつもまあ返済してるお金っていうのは、
はいはい、
この全体のってこと
全体
今日の全体の出来なんですか。あれ
いやもうフリートークですよ。
俺の
小田垣さんの持ってきたフリートークを七に入れてるみたいなもんですからね。
なるほどな。
その全体の出来はだって俺と小田垣さん二人で作り上げてるじゃないですか。
そっか、そうだから安いんだ。そっか、
まあはい、まあ、まあでもそれは持ってきたフリートークが面白ければ高額がつきますから、うんうん、今日はいいの入ってます。
え
今日いいの入ってます。
今日は何があったかな。
えお品書きあるんですか。
お品書き、
え注文していいですか。じゃあ
え
じゃあ試しにさ何個かちょっとタイトル出してください。したらあるんだ、何個かあるんだったらね、したら俺これ聞きたいなってのを選ばせてください。
いや待って、
そしたらだって俺もある程度こういうのが聞きたいって思うから値段も高めにつけますよ。したらだってオーダー通り出てくる。
そういう書き方知ってないんだよな。
やっぱオーダーメイド、オートクチュールはいいよね。オーダーメイドの方がいいですからね、うんうんうん、当然ですよ。
ぬいぐるみペニスショックっていう
ああ高そうだよ。
いやまあこれは正直やっていうのがあるよっていう話だけなんだけど、これどっちかっていうと2人で話せたらなっていう。知ってる？
いや知らん。ぬいぐるみペニスショック、
ぬいぐるみペニスショックっていうのが今若い女の子の間で流行ってる。
若い女の子の間で？
そう。
えどういうことですか？
なんだと思うこれ。
でもぬいぐるみは多分俺らの知ってるぬいぐるみでしょ、うん、例えばだからその女の子の間で流行ってるぬいぐるみにペニスが、うん、あのパーツとしてついてて女の子たちがその服とか着てるぬいぐるみだから、いざほら着せ替えとかするじゃん。あのディズニーのさ、うん、ぬいぐるみあるじゃん。なんかウサギだか猫だかなんか分かんないけどいるじゃん。クマかなんか、
う
ん、
あ、いやいるね、
あれを着せ替えで女の子楽しむじゃん、うん、あれ脱がしたら、うん、ペニスがついてったみたいな。
あ、まあ、そういうこと、そういうこと、まあはい、本当にそういうことなんだけど、
はいはいはい、
なんかまあ今女の子ってさ、
はいはいはい、
デートとか、
はい、
男友達と遊ぶとかって、
はいはいはい、
普通なわけよ。昔ってさ女の子と遊び行くとかさ、
はい、
まあ、映画館行くとかさ、はいはい、食事行くっつったらさ、はい、それってもうちょっとありのサインみたいなところあったじゃん。男側から二人っきりで遊びに行くっていうのはこれはもうデートだみたいな。
ほうほうほうほう、なるほどね。
でも今時代的にも別にそんなことはないじゃん。
まあ男女二人で遊び行ってもそれはただの友情だよってパターンも当然、
そうそうそう、そんなの別にっていうので、
うんうん
う
ん、
そういう遊びに行った時に、
うんうん、
男の方がちょっと男出してきて、
うん、はいはいはい、
いやこれってデートだし、
はいはいはい、
ありってことだよねってされるのを、
はい、
ぬいぐるみだと思ってたのに、
はい、
急にペニスが生えてきたみたいでショック。男にだぬいぐるみだと思ったら男だった。
人によってはラッキ
ー。まあ人によっちゃね。
人によっては
ぬいぐるみペニスラッキー。
ぬいぐるみだと思ったらおい。ついとんのかい。
やった
ー。やった。
っていうパターンもあるよっていうのをなんか聞いて、うん、あ知らなかった、しかもこれが若い女の子の間で流行ってるから、うん
うん。なるほどね。
ちょっとびっくりしたっていう。うんうん、これを普通に使ってるらしくて。
あ女の子。
ぬいぐるみペニスショックなんですけどみたいな。
あそえもうそういう風に言うんだ。なるほどね、
私は聞いてますけど、
はははははなんか男友達だと思ってたやつが急になんかホテルを誘ってきて本当ぬいぐるみペニスショックっ て,
っていう、まあ略すのかな、
え NPS
NPS か
ぬいペニ、
ぬいペニか、まあうん、
ぬいペニック、
ペニスかなんだろう、ぬい、まあね、なんかあるらしい。い
や答え出してください。答えくださいよ。どれでした？
NPS でいいの？ NPS
NPS かな。
っていう、そうそうそう、最近聞いた言葉で、え待って待って、これ
それフリートークじゃない？
違う違う、全然違うよ。
全然フリートークじゃないですけどね。
あれもうそんな時間ですか？
いや全然、まだ俺ら23分しか喋ってないよ。
今なんとか時間伸ばそうと頑張ってますよ。
小田垣さん今のだと今日本当マイナスですよ。
いや本当
小田垣さんマジ借り入れがまた追加で借り入れないと今日ダメになっちゃいますけど
10万超えちゃうからダメダメダメダメ、はい、もうだからまあ今の多分全然関係ないんですけど、
はい、
なんか最近やっとまあコロナは全然終わってないですけど、はい、ちょっとこう軽減されてきて、まあ多少は、
ね、飲食店も ね, 全面解除
ね、外出てもってなって、
はいはいはい、
まあさすがに夜とかはいけないけど、お昼とかちょっとまた友達とご飯とか行ったりして、はいはい、まあ、
友達？
あ、後輩です。
後輩ですね。
後輩のこの前も行って、
はいはいはい、
まあでもその女の子なんだけどね、そのは。
女子後輩？
女子後輩と、はいはい、まあまあ男の後輩と、
はいはいはい、
ご飯行って、でもさ、 ちょっと軽相談みたいな、久々に人と話すし、
軽い相談ね、
軽い相談、はいはいはい、そうそう、まあこういう最近こういう仕事しててとか、うんうん、もっとこうしたいですみたいな話してたんだけどさ、はいはい、まあその後輩たちももういっぱい後輩がいるわけ、
まあまあまあ、うん、そうですよね、
だからその後輩たちに俺がやっぱおごったり今までしてたけど、うんうんうん、それを後輩に返してるんですみたいな、今、
はいはいはい、
仕事終わりに、
はいはいはい、
そのさらに後輩をご飯連れてったりして話聞いたり、はいはいはい、でおごってあげたりしてる、うんうん、なんかさちょっとエモいというかさ、
はいはい、
本当に俺らもされてきたじゃん、
はい、
先輩たちにされてきてやってたけど、それをさらに下がもうやってるんだっていうのってさ、
それ5年目くらいで来ない、その時期いやあんた12年くらい仕事してない、
ね、遅いかなこれ、
5年目くらいでさ、だって1年後輩が、うん、5年目の時の1年後輩って4年目じゃん、うん、3年分後輩いるじゃん、
うん、
したらさ、なんかご飯とか行ったらさ、うん、怒ることになるじゃないですか、
うん、
で、まあ、実感するのはもう少しある、でも6、7年目くらいでさなるじゃん、12年ぐらいやってるでしょ、
そうですね、
ちょっと
遅いのかな、遅めじゃない、まあまあ遅めかも、
そのエモさ感じんの、
そうだ、ね、ちょっと遅めだわ、
いやそんな精通みたいに言われても
うちちょっと遅くて、
遅めなんだけどじゃないんですよ
いや、まあはいはい、それ話しててさ、うんうん、まあやっぱさらに下ってなると本当に1年目2年目とかたち話してると、はいはいはい、やっぱこうマウントの取り合いみたいな話になるんだって、後輩たちがしてるみたいな話してる内容が、はい、やっぱまあ私はあれ受かったとか、
あ仕事のマウントね、
こんな仕事やってるみたいな、マウントの話になっ、はいはい、どうしてもなっちゃうんですよねみたいな話してて、まあそうじゃん、俺らもそんなの通って、
まあまあありますよねその時期ね、
でも、まあ、マウントねもう取らなくなったというかさ、うんうんうん、俺らももうちょっとそれ超えてる感じはあるじゃん、マウントとかある、取るとかしたことないでしょ、そんなレオナ君、
マウントなんか気づかないうちにマウントになってたこととかマウント取られてるって勝手に思っちゃうこととかはありますよ、こっちが、ね、こっちがもしくは向こうがね、
そうだよ、それこそ俺最近、
はいはい、
実家でね、
はい、
帰れなかったんだけどさ、
はいはい、
実家で親が、まあ、ちょうど誕生日だったからさ、
はいはいはい、
でも帰れないからプレゼントとかあげられないから、はいはいはい、ちょっともう正直いやらしい話、ちょっとお金をね、
はいはいはい、
これで買ってよみたいな、
はいはいはい、
まあいつもだったら物だったら1万円以下とかだけど、うんうん、ちょっともう数万円こう、
はいはいはい、
これで買ってよってやったのよ、それまあ喜ぶじゃん普通、うん、喜んだんだけどさ、その母親がね、
うん、
嬉しいけどちなみにお兄ちゃんは、うん、ウッドデッキくれました、
ウッドデッキ、家に作ったってこと、
家にウッドデッキ
を作ったってこと、
50万
あーすごいですね、
もうさそんなん言わなくてよくない、
まあ、ね、別に本当だよね、
親にさ
本当最低な親
それはそれで違う、ね、それはそれで嫌だな、
今味方になったじゃん、味方になったんじゃん、
言わないでほしいな、はい、いやでもそれ言われてさ、
あじゃあ、まあ、マウントっていうか、まあ、比べられちゃったってことですね、
うちの長男はすごいよ、うん、みたいなこと言われてさ、はいはいはい、でそれ言わなくていいのになんかマウント取ってくんなと思ったら、うん、したら妹からちょうど LINE が来てさ、はいはい、子供が3人目生まれますみたいな、
おおおめでとうござい
ます、いやマウント取ってくんじゃねえよと思って、こっちがもう結婚もしてないしさ、
はいは
い、子供いないのも分かってんのにさ、
はい
ね、そうし
親身になってんじゃん今重相談されてるから俺は
みんなマウント取ってくんだもん、
う
ん、
そうっすね、
すごい
辛いっすね、
うん、周りもさ、うん、俺よく考えたらまあレオナ君にもそうだけどさ、うん、マウント、
うん、
もう取られきってるというかさ、
うん、
もうマウントどころじゃないじゃん、
うん、
もうマウントってレスリングのさ、
マウントポジション、
マウントポジション、はいはいはい、みんなそれを取る取らないこう、はい、攻防を繰り広げてるけど、もう俺多分取られきっちゃってさ、
うん、
もう地面にバーンって立って、もうアメリカのあの警察の捕まえ方みたいなさ、バーンって叩きつけられてさ、うん、手錠されてさ、
うん、まあリングには上がってない
ですね、リングにも上がってない、
は
い、
そのお子さんとか50万の話に関しては、うん、小高木さんは現状リングにも上がっていない、はい、客ですね、
で
だからマウント取ってるつもりないと思いますみんな岡田和親がさ、うん、レインメーカーのポーズさ、うん、リング上でやっててさ、 同じ新日本プロレスのレスラー同士はあいつメインイベントで最後あんな決めポーズしてマウント取られてるなって思う人がいるかもしれないですけど、客でわざわざチケット買って見に来てるやつがうわー岡田和志かレインメーカーのポーズしてマウント取られてるわっていうのは岡田違いです、ね、
じゃあ俺もうそもそもか、はい、そもそもマウントとかじゃないんだね、
リングに上がってないですね。
あーそっか、児玉さん僕児玉さんの言われた通りオチも何も考えないで来ましたけどダメじゃないですかやっぱり言われた通りやったのに小高くんはねオチ考えてきてるのが良くないから、一回ちょっと何にも考えないで喋ってみなよってこうなるじゃないですか
来週からまた考えてくださいよろしくお願いします。回転納豆爆弾
海鮮納豆爆弾、そろそろエンディングのお時間です。
番組ではメールをお待ちしてます。普通歌番組への感想なんでも OK です。番組のホームページからメールフォームから送ってください。メールアドレスは bomb@limia-blanks.jp bomb@limia-blanks.jp でございます、はい、小玉さんもでもそういうつもりで言ってないなんかオチ言わなきゃっていう前のめりな姿勢が聞いてて鬱陶しいなっていう
オチ言ってやるぞ
みたいな、オチ行くぞ、オチ行くぞっていう感じがちょっとあれだからなんかそのオチはあるんだけど、
そういうこと、
なんかその流動的にトークして最後ここにたどり着ければいいなぐらいの、ね、
気を、あ、もうちょっと力抜けよってこと。
そうですそうです、
そういう意味で言ったの。分かりづらいな、
伝わらねえもんだな。じゃあ今回の小田口さんのフリートーク、はい、値段をつけていきましょう。ではまず
フリーに喋りましたよ、
三木さんおいくらでしょうか。
30円、
30円ですね。はい、小玉さん
300円。
あら、あー、ど、いやどっちにしろ低いな。
僕、50円です、だってフリートークじゃないですからね、それはもう単純にだってまあまあ俺に喋らすまあまあ俺に振ってくるから多分俺と三木田さんはあれフリートークじゃないよねっていうトークの種持ってきてるって話ですからね。一緒に育てようよじゃねえんだよって話、出来上がった果実とか野菜持ってこいって話、うん本日総額が、380円ですかね、380円返済できました。おめでとうございます。今回ここまで、また来週お会いしましょう。次回配信11月の12日です。
お相手は小高木優太と
入江玲奈でした。
あ、こうもいかない
多重債務になっちゃいますからね